京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂典子です。どうぞよろしくお願いします。私のおばがですね、ずっと、茨城の方で、大阪の茨城の方で40年間ぐらい民生委員をしていまして、そのおばの影響でね、地域でこう活動するっていうことは、結構こういいことなんだなっていう影響を受けて、私育ってきてこの業界に来ているんですけれども、一人暮らしをし始めて、なかなかね、民生委員の方と接する機会ってなくなったんですよね。ところがまたね、子供生まれると、これ民生委員の方が近くに住んでいるのがとっても心強くなりまして、そんな民生委員の方がですね、最近、自分たちのその制度につなぐという活動だけでは何かこう、対処できないその人がいたりとか、地域の課題があったりするっていうことで、いろんな活動を始められる方が増えてきています。実は市民選にも民選委の方がご相談に来られることって少しずつ年々増えているような気がします。今日はそんな、民選委の方が、始めた取り組みをご紹介していきます。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは、対話の街京都を目指す神業の小畑明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。対話の街京都を目指す神業の小畑です。
小畑さん、民生委員なんですよね。
はい、まだ3年とか4年ですけども、民生委員を神業区の方でさせていただいてます。
お若いですよね、小畑さん
でしょうか。
割と民生委員ってこう お年を召した方もね、多い中で、ちょっと、シニアとまでも言えないような年齢ですよね、小畑さん。
まあ、一応還暦は過ぎてますけど、
ね、深く触れないでさらっと流していきましょうか。
はい、
さて、そんな民生委員の小畑さんがやっている対話の街京都を目指す神業、どんな、活動をされているか、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、民生委員っていう形で、地域に関わるようになったんですけどね、民生委員のお仕事の中で、研修も受けるわけですよ。
研修ね、
研修ね、でその時にですね、民生委員の方が集まって研修受けるんですけど、いろんなケースをお持ちで、民生委員の方がちょっとこうお困りになられてる、どういうふうにこうね接したらいいのかわからない、
声をかけてあげたらいいのかとか、
そうですね、そういう話になった時にね、ちょっとグループワークみたいなことをやってた時にね、僕はたまたまそのフィンランドのオープンダイアローグっていうものを勉強してたので、皆さんオープンダイアローグってご存知ですかって聞いたら、その場だけだったのかもしれないんですけど、誰もご存知じゃなかった。
知らないでしょうね、民生委員の方はあまりね、ご存知ないでしょうね。
それでちょっとびっくりして、こんなんがあるんですよって言ってたら、他の民生委員の方が、じゃあいっぺんちょっとなんか研修会やってよっていう形でね、お願いされて、でいいですよって言って、ちょっとやり方があるんですけどね、それちょっとやらせていただいたんですよ。なんかこれいいやんっていうことになって、それで京都、上京区まちづくり活動支援事業っていうのが、
区役所がやっているね、まちづくり支援交付金、
あれがあるんで、エントリーしてみようやっていう話になって
誰かにささやかれたんですね。
そうですね。それで先ほどちょっと長ったらしいですけど、対話の街京都を目指す神業、 それからこれはまあ神業からですけどね、
はい、
まあ、対話の町京都になればいいなということで、あ、
ゆくゆくはね京都全域に広がっていけばいいな、
ね、そんなことで、
その地域の中で、対話が生まれるきっかけとしてこの、オープンダイアローグというものを使っていこうっていう取り組みでよろしいでしょうか。
そうですね、うん、まずはやっぱりご存知なかったっていうところがキーポイントになります、うんうんうん、でまあ、オープンダイアログってあの英語なんで、
はい、
これ日本語にしたらオープンやし、はい、開かれてる、うんうん、ダイアログって多分対話だと思うね、
うんうん、
と開かれた対話っていうことになるんで、
うん、
あ、対話かいなっていうことでね、
はい、
まあ、皆さんも対話って大事だとか、
はい、
うん、いいよねとかね、
うん
うん、随分やっぱり対話っていう言葉は皆さんあのご存知だし、
うん、
対話っていうものをされてると思うんです、
ね、
うん、
意識してね、ちょっとあのなんて言うんだろう、普段のなんかこう会話じゃなくって、うん、ちょっと本当に向き合うときにはそれが対話っていうっていうイメージですよね。
そうですね、うん、ただこのフィンランドのオープンダイアログっていうのが、うん、まああの統合失調症と呼ばれる、はい、まあ方々ですよね、
うんうん、
まあ、そういう人たちに対してフィンランドでは、
うん、
あのオープンダイアログっていう、まあ、対話療法という、まあ、ちょっとこれは言葉間違ってるかもしれませんが、
はい、
対話をすることによってですね、はい、治っちゃう、でこれがね30年の歴史がある、ね、うん、まあ、そういうことなんですよ。だから僕がそのオープンダイアログっていうのに出会って、うん、で衝撃を受けたのは、うん、対話ってこうやって喋ることじゃないですか、
はい、
僕お医者さんでもないし、
はい、
国家試験持ったなんか心理師でもないし、
はい、
ただの、
はい、
住民です、
はいはい、
でも喋れるじゃないですか、
はい、
民生員としていろんな方と、うんうん、まあ、民生員じゃなくてもいいですよね、
うん、
人として人と喋れるじゃないですか、うん、
近所の人としてねとかね、うん、
その時にですよ、
うん、
病気が治るような喋り方があるだったら、
うん、
そういうものを、うん、まあ、私たちが知ってですね、うん、それを活用できたら、
うん、
世の中どんなことになるんだろうっていうねもう僕の原動力そこだけなんですよね。だからどうもこれは、
うん、
一般に言われてる対話っていうものではない、
うんうん、
だからおそらくこうそれまでの僕とか皆さんが対話が大事ですよね、
うん
うん、傾聴が大事ですよね、
うんうん、
話し方大事ですよねって言われてますけど、
うん、
それでその統合失調症っていうのが治りますかって聞かれたら、
うん、
それ治ったら精神科の先生びっくりすると思うんですよね。
そうですよね、そう、対話は医療じゃないみたいなね
そうそうそうところがフィンランドとかノルウェーでは、うん、もう30年ぐらいの歴史があって、
うん、
結果が出てると、
うん、
そしてまあ、国際的にもそういうものが広がりつつあるということなんですね。ですから僕はその別に医療とかっていうことじゃなくって、
はい、
そんなん話する、例えば僕がですよ、
はい、
なんかメス持って誰か切ったりね、
うんうん、
お薬出しますとか、うん、これ捕まりますよね発見で、
うんうん、
ね、そうじゃないじゃないですか、
うんうん、
どうされたんですか、何が起こってるんですか、うんうん、っていうふうに聞いていってあげたりとか、
うんうん、
まあ、そういう、まあ、あの形じゃないんですけども形もあるわけですよね、
うんうん、
でそれが皆さん要するにご存じなかったっていうことですね、うんうん、だからそれだったらまずは自分の周りの人たちからこういうのを知っていって、
うん、
みんながね、
うん、
お互いに、
うん
うん、なんか何かをしてあげるじゃなくて、うん、お互いにするとかされる側を超えていく、
うん、
そういうこう会話でもいいと思うんですよね、うんうん、言葉を交わすことなんで、
うん
うん、対話でもいいですけど、
うん、
その要するにフィンランドとかノルウェーでやっておられることですよね、
うん、
それを皆さんに紹介したい、知ってほしい、広めてほしい、実践してほしいと、
うん、
まあ、そんなことですね。
なるほど。なんかオープンダイアローグって聞くとね、割とイノベーション、まあ、ビジネスの業界でよくこう耳に最近するのかなと思って、うん、イノベーションを起こすようなプレゼンテーション大会とかでね、こう こう芝生の広場にですね、あの素足の人たちがこう座り込んで円陣を組んで、意見をこう交わし合っている、それがオープンダイアログなのかなって、イメージする人もいるかと思いますし、あとはあの行政でもね、こう計画づくりとか、あの街づくりとかにそのオープンダイアログの手法を取り入れているところもあって、何かこう、大勢が集まる会話の場で、そのオープンダイアログっていうのが使われるのかなと思っていたんですけれども、決してオープンダイアログはそれだけじゃないということですよね。
そうですね、うん、今言っていただいたように、まあ、あの要はサークルになって、うんうん、あの喋りますよ聞きますよっていう、そういう対面するんじゃなくて、うん、縁になってですね、うんうん、それから喋る聞くが観察するみたいなことをやるですけども、うん、もちろんその治療っていう面になると、普通皆さんお医者さん行ったら先生と患者さんみたいに1対1ですよね、うんうん、そうじゃなくてグループミーティング、うんうん、まあ、2人とか3人とか、うん、つまり大勢じゃなくっても全然 OK、
うん、
ですから民生委員さんとかね、活動されるのには非常に、まあ、使い勝手がいいという言葉がいいかどうかはあれですけど、うん、いいと思うんですよね、民生委員さんとかね、みんながこういうこと取り組んでいったらねって思いますけどね。
はい、ありがとうございます。あのこのオープンダイアログを生かしてですね、実は上京区では、ちょっと一風変わった取り組みがすでに始まっているということで、うん、後半はその一風変わった取り組みについて、お話を聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。ギタリスト五湖聡さんで夏夕です。どうぞ。本日のゲスト、対話の街京都を目指す上京の小畑明さんをお招きしております。小畑さん、後半もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ではこのオープンダイアログ、ちょっと説明前半でしていただきましたけれども、この、手法を使ってもう一つそこに、ツールを付け足して何か取り組みを始められているということで、ちょっとネーミングから言っていきましょうか。
ね、置き弁っていう、これ一言でね、置き弁が一人歩くしてるんですけど、
うん、
正式にはベンチ置くだけプロジェクト、縮めて置き弁っていうのをやってます。
弁当じゃなかったベンチです。
ベンチです。
ベンチを街の中に置くだけプロジェクト。
そうですね、まあ、これあの発端は、
うん、
あのそのオープンダイアログ日本で、うんうん、あの広めておられるね、うん、精神科医の森川水明さんという方の、
はい、
あの人たちは人の話を聞かないっていう本があるんですけど、
はい、
その中にベンチのくだりがあるんですね、
はい、
でそれをあのたまたまあの私実はあの B 型事業所の非常勤の職員さんみたいなお話聞く係っていうね、
あ、その職員としてお話を聞いてらっしゃるんですよね。
非常勤ですけどね、
うん、はいはい、う
ん、でそこのね、うん、あの B 型事業所さんの利用者さんが、うん、あのこのプロジェクト名とか、うん、タイトルを決めてくれました。ベンチいいんじゃないって言ってね、その本の中に書いてあるんですよ。
さすが感性が研ぎ澄まされてますよね。そうそう、いいネーミングですよね。
そうですね、うん、でチラシとかあの皆さんが作ってくれて、うん、あの置き弁っていう名前になりました。
これでもチラシね、今私見てるんですけど、ベンチと言っていいレベルのものかどうかっていうあのね、ビールケースの上に板が1枚置いてある、乗ってある、このレベルで置き弁でいいんですね。
そうですね。ただまあこれね、あの座らはった時に高齢の方とかが、うん、あのひっくり返ったら危ないので、
うんうん、
これはちゃんとしっかりつける加工はしてます。
あ、はい、なるほど。
でこのベンチを上京区内に、うん、少しずつですけども、まあ、座れるとこ増やそうということで、
うんうん、
今作って、去年の9月ぐらいからね、うん、やってます。
そこ置いてるだけなんですか、本当に。
そうなんです。
特に何の仕掛けもないんですか。
何の仕掛けもないんですよ。
え、
置いとくだけ。
どういうことが起きてるんですか。
ね、これまあなかなかね、いやそんなんね、置いて座ってくれはるんですかって聞かれるんですけど、はい、ちょっと時間かかります、やっぱり。
あ、
で、まあ、どうぞ座ってくださいとか書いてあるんですけどね、うんうん、
はい、
まあ、何よりもあの 置かれた人、うん、まあ、これあの 個人の敷地内でないと怒られるんでね、
はい、
個人の敷地内に置いていただいてるんですけど、はい、まあ、置いていただいた方がちょっとここ座ってですね、
うん、
休憩してて、うん、通らはる人とこんにちはって、まあ、これぐらいで、だから井戸端会議の井戸ですかね、
あ
昔ね、
はいはいはい、
そういうもんがあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ人と人が触れ合う装置みたいなことを思ってもらってもいいのかもしれないですね。
あるいは縁側、家の前にある縁側かもしれないですよね。
あ、そうですね。持ち運び可能な縁側いいですね。そんな感じですね。
何かエピソードってもう生まれてきてるんですか？
そうですよね、うん、やっぱりまあ初めのうちはなんだろうなっていうことですよね、うん、
はい、
でもやっぱりまあ挨拶が面白いですね。なんかね、座ってて誰かわからないんですけど、こんにちはって言ったら、うん、皆さんねこんにちはって言ってくれるんですね、
うんうん、
で3回ぐらいこんにちはって言ったら、うん、4回目ぐらいはあちら側からこんにちはって言ってくれるんですね。
うん、
そうなると、うん、なんか全然別のところでお見かけした時にね、
あ
手振ってあげるんですよ、あーって言って、そしたらね、はいはい、もう友達ですね。
あ縮まった距離が、
はい、何歩でもお話ししていただけるんで、でそんなことをやってると、うん、その様子を、うん、これねやってみて気がついたんですけど、はい、町が見てるんですね。
ちょっとね様子伺ってるんですよね。
そ
う
そ
う、
皆さんそれが自転車でも、うんうん、バイクでも車でもね、
うんうん、
通りがかり何やったんだろうみたいなね、うんうん、いつもなんかあそこ座ってはるけどとかね、
うんうん、
なんか誰かと喋ってはる。そうするとですね気になってくると、
うん、
ある日ですね、
はい、
何してはるんですか。そしたらあどうぞ おかけくださいって言って、面白いです。だからなんか今までなんか今ねコロナでね皆さん家の中入ってって、まあ、ちょっと今も流行ってますけども、
うん、
なかなか特にご高齢の方が外へ出てこれない、
うん、はい、
うん、でもねコンビニとかいろんなところへお買い物とか行かれる、病院も行かれると思いますけど、うん、まあ、その道中座っておられる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、独居の方でしたらお話しする相手がおられないということもあるかもしれないですよね、
うんうん、
でもそういうところでちょっとね声かける、
うん
うん、どこの誰かわからないけども、うんうん、挨拶ができる、
うん、
お話が聞けるっていう場所にはなりつつあります。
なんか時間は少しかかるけれども確実に何かがこう変わってきてる、生まれてきているような気配は見えますよね、うん、
こんな感じね。だからこれも京都ってしてますけど、
はい、
まあ、中行とか、
はい、
下行とか、
はい、
いろんなとこで真似してもらってね、
うん
うん、なんかそれこそ井戸端会議の井戸みたいな、
なんか実際に広がっているような形ことも聞きましたけど、
そうですね、うん、自前で作っちゃってると、作ろうとしてる人もいるし、
あちこちで、
それから自主弁って言ってもう自分とこにあるベンチをね、
じゃ
あ
出してみる
自主弁とかね、
みんないろいろ考えますね、ネーミングね、
いろんなことやっていただいてます
、はい、
広まること願ってます。
もう一つなんていうんですかね、意欲的な取り組みと言っていいのか、
はい、
このオープンダイアローグ対話を、軸にした文化祭りも開催される予定ということですよね。
はい、
はい、
これはもう日付が決まってまして、
日付決まってる、
はい、10月の15日土曜日なんですけどね、うん、会場を上京区の西陣織会館、
はい、有名なところですね、
はい、このねイベントホール借りちゃってますね。
大きくないですか？
はい、なんかスポーツできますよ皆さん。
そんなところで会話、
そうですね、対話のね話文化祭、
対話の文化祭、
うん、はい、やろうと思ってます。これは、まあ、上京区内で町づくりとか地域づくりに、
うん、
取り組んでおられる方、個人でも団体でも結構ですので、
はい、
出展していただいて、
はい、
日頃こんなことやってるよっていうプレゼンテーションの場に使っていただこうと。
おお、
ですから出店料とか無料ですが、来場するものも無料です、
はいはい、
でそこへ先ほどもちょっと紹介しました精神科医の森川水明さんとか、
うんうん、
まあ、ゲストっていうことじゃなくっていろんな方もそこへ参加していただく、
うん、
でみんなで何かねその一日対話を場にしていこうと、
うん、
例えば、うん、
森川水明さんが何か講演みたいなのをするんではなく、
うん、講演企 聞きたい人もいらっしゃると思うんですよ、やっぱり有名な方なんでね、うん、その世界では、うんうん、だからまあそういう時間もある設けるとは思いますけど、
うんうん、
だから規定じゃなくって、うん、森川水明さんも参加者の一人やっていうね、
なんと
みんなの中に入ってもらって、うん、一緒に対話していこうと。
イメージ的にはその西陣織会館の中にベンチがあって、そこに森川水明さんがポツンと座ってらっしゃるイメージでよろしいですかね。
うん、なんか面白いじゃないですか。こういうなんかゲストを呼んだらなんか主催者が囲ってしまってね、
はいはい、
なんか控え室にいるみたいな。いや、もうそうじゃなくて、はい、まあ、森川さんもお客さん、一お客さんですって、水明さんもみんなで一緒にあのこの日を作ろうっていう感じのことを考えてます。それで、B 型事業所さんでも結構ですし、うんうん、まあ、とにかく地域づくり町づくりで取り組んでられる方が、私たちこういう活動してますよっていうのをプレゼンテーションしてもらう、
うん、
それを話題提供にして、うん、みんなで対話の場にしてしまおうと、
うん、
一つの大きい対話の場にしてしまおうという試みです。これ
試み、
はい、
これ今出展する人を募集してるんですかね。
そうですね、
うん、
これあのやっぱりオープンダイアローグを広めたいという方は全国にいらっしゃいますので、うん、先に京都以外の方が出たいという方がもうすでに名乗りを上げていただいてます。はいはい、で、これから上京区内の人、うん、それから上、もちろん上京区外の方が出店可能ですので、
うんうん、
もうどなたでも出ていただけると、
うんうん、
フリーマーケットみたいに、
うん、あのイメージ的にはフリーマーケットですか。そうですね、はいはいはい、
多分区画割もないです。
あ、そのあたりもみんなで対話しながら決めていくっていう、
はい、当日どこをします、うん、みたいな
新しい、
はい、そんな感じでみんなで作る対話の文化祭、うんうん、まあ名称としては上京まちづくりフェアっていう名前を付けさせてもらいました。うんうん、
参加するにはどうしたらいいですかね。
そうですね、うん、今のところ、まあ、あのチラシがもうすぐ出来上がるので、
はい、
まあ、いろんなところに置いていただくのと、
はい、
今のところは Facebook で情報発信してますので。
わかりました、この対話の街、上京の、Facebook がある。
はい、
はい、
多分あの検索してもらったら出てくると思いますし、うんうん、まあ、あのまた、問い合わせ先とかは、
はい、
あの追って
はい、
あのお知らせできるようになると思います。
京都市市民活動総合センターにもチラシ置いていただけますかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、町づくり上京まちづくりフェア対話の文化祭り2022、10月の2022年10月15日の土曜日、これ13時から18時までとなっていますけれども、結構長丁場ですかね。
そうですね、あの、うん、この時間ずっと出ていただくという必要もないんですね、
うん、
この時間しか出られない、うん、でもだ結構ですね、うん、ただ12時ぐらいから会場借りてますから、
はい、
みんなで12時から会場作ろうと思いますので。
あ、なるほど、
ね、何かこう運営側が全部作ってそこへどうぞじゃなくても、うん、本当にみんなであの会場作って、
うん、
集まられた方ともうその会場自体が対話の場にするような感じを考えてます。
じゃあ自分のその、対話したい時間に、ふらっと行ってもらっても全然大丈夫ですね。
はい、
はい、特にお申し込みなどは、今のところはありませんかね。お申し込み、
ね、うん、はい、
はい、またフェイスブック見てください、はい、もう一度ちょっと、日時だけ繰り返します、2022年10月15日土曜日、13時から18時、この間は出入り自由です、場所西陣織会館4階展示場で、費用は無料です、出展者参加者ともに今募集されています。はい、ありがとうございます。あっという間でしたけれども、はい、これから対話の街、京都を目指す上京から、対話の街京都に、どんどん広がっていかれると思うんですけど、はい、関わってくださる方とかも増えているんですかね。
そうですね、うん、Zoom とかで解読会読書会もやってますし、
はいはいはい、
それはもう本当に北海道からニューヨークまで参加していただいてるんで、そこへ
グローバル、
ね、上京とか京都市の方どんどん入ってきていただいて、
はい、
で対話って何やろっていうのをみんなで探っていただけたらなと思います、うんうん、
なるほど。この置き弁だけじゃなくて対話そのものについても深められる取り組みが、ね、あるということですね、またそちらも、ご確認ください。本日のゲスト対話の街京都を目指す上京の小畑明さんを、お招きしました。 太田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂のり子でした。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。